今日は、褒めたたえよ主よという題で、お言葉をご一緒させていただきたいと願っています。いよいよ来週、クリスマス礼拝でありますが、今週もこの主のご降誕をの恵みを覚えつつ、待ち望みの礼拝を捧げさせていただきたいと願っています。この年のクリスマスアドベント第3週はお読みさせていただきました、このルカの一章、ザカリアの賛歌を中心に導かれました。この章にはですね、マリアによって奏でられた賛歌とザカリアによって今お読みしましたが捧げられた賛歌の2つの賛歌が紹介されています。内容は共通する部分もあれば、それぞれの内容の部分もあるというような、そういうところであります。共通の内容と申しますと、アブラハム云々ということで、ちょっと前のページ開いていただきますと、マリアの場合は54節から、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。そしてザカリアの場合は72節から、主は我らの祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えてうんぬんと。同じ共通の部分としてっていう、それぞれの賛歌という意味においては、マリアはですね、特に46節から、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい恥ために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。そしてザカリア独自のこの賛歌は76節に記されています。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう、うんぬんと。ここに、特徴が現れています。幼子と申しますのは、ご承知の通り、後にバプテスマのヨハネと呼ばれる器となるヨハネのことであります。ザカリアはここで自分の人生のただ中に介入してきてくださった神様を感謝し、そして与えてくださった恵みをですね、覚えて賛美をしているわけであります。そうであればということですけれども、この朝、またこの年、私たちはどのような賛歌を神様にという、このクリスマスのアドベントの第3週、私たちにも主が与えてくださった恵みを温めさせていただいて、そしてそのぬくもりを持って、次週のクリスマス礼拝を心いっぱいお祝いしたいと、そんなふうな思いでこのところを用意させていただきました。皆さん、ルカにこの一章に登場します2人の人物は、どんなふうにこのクリスマスの恵みを、クリスマスはすなわち日本語では神人となりたまえりという意味であります。神が人の姿をとって私たちのところに来てくださいましたという意味でありますけれども、どんなふうにこのクリスマスの恵みを褒めたたえたことでしょうか。マリア、ザカリアっていう、本当に静かに褒めたたえたでしょうか、この賛歌。あるいはですね、もう喜びが 湧いてくるのを人に知られないようにとですね、あふれるこぼれる笑みをですね、こう隠しながらクスクスクスってこう喜んだでしょうか。それとも本当に喜びと感謝を爆発させて、褒めたたえよ神様、感謝しますというようなものであったでしょうか。その現れはいずれでありましても、少なくとも無理に作り出さなければならない感謝あるいは笑みのようなものではなかったのではないでしょうか。そういう意味において今年のクリスマス、皆と共にご一緒に心から喜べるように備えさせていただくことができたら。けども中には本当にとてもそんな気にはなれませんとおっしゃる方もあるかもしれません。本当にこの年も私たちは私たちの愛するものを天に送りましたっていう、中には大きな試練や病を負われたそういう方々もいらっしゃるでしょうか。ですから強いてということではなく、私たちもそうした方々のことも心に覚えつつ、共にいたわりの心を持って持ちつつも、しかし精一杯の感謝を御前に捧げることができたならばと願うわけであります。それいたしましても、このザカリアでありますけれども、本当に神様に選ばれたさすが祭司だからでしょうか。ここに紹介されています参加、本当にすごい内容であります。まあ、大きく分けますと、3つの部分で構成されています。とてもすっきりと、理路整然と、しかも力強く参加をザカリアはこのところで神様に捧げているわけであります。簡単に見てまいりましょう。まず68節から70節でありますけれども、このところを見ますと、イスラエルの歴史というものを冒頭回顧して、そして神様の救いの経輪というものをこのザカリアは述べています。イスラエルの歴史を回顧しつつ神の救いの経輪を、68節、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みてあがないをなし、救いの角、これメシアのことですね、救い主、角という救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が語って話してくださった通りに。そして続いてザカリアは71節から75節の部分で救いの内容を紹介しています。この救いは71節、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである、うんぬんと75節まで紹介しています。そして75節の最後には、我らの敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される、恐れなく神の前に生きることのできるものとしてくださる救いなんだということを、そしてさらに76節から79節において、自分自身の生涯に介入してくださった神様の恵みをしっかりと受け止め、そして自分自身にしっかりと結びつけて、神の恵みということをしっかりと自分自身に結びつけてって言いますか、だからこそというような感じだと思いますけれども、揺るぎない賛美を神様に捧げているわけであります。76節、幼子よ、ここに 生まれてきたヨハネのことですけど、ここに自分自身を結びつけて、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう、うんぬんと、深い歩みによるもので暗黒と死の影を照らすものになるんだというようなことでありますけれども、もう少し具体的に見てまいりたいと思いますけれども、イスラエルの歴史を回顧しながらということですけれども、まあイスラエルの歴史の中でザカリアはどんなことをこの時、本当に10ヶ月彼は言葉を話すことができなかったわけですけれども、回顧していたでしょうか。アブラハムのイサク献祭の時のことを思い浮かべていたでしょうか。神様によって与えられたイサク、ところがそのイサクを捧げよう、神様なんでですか、なぜ愛する一人をイサクを捧げなければならないのですか、あるいはエジプトに売られたヨセフの生涯を顧みていたでしょうか、あるいはダニエル書に記されていますこのバビロン捕囚の民の本当に大変なその苦しみ、そんなことも顧みながら振り返ってみると、本当にアブラハムの子孫である私たちはいろんなところを通ってきたけども、確かに神様はアブラハムの子孫である私たちをこのところまでつなげてきてくださってっていうのは、そんな思いで介護していたのかもしれません。そして2つ目の内容は、父なる神様によってもたらされる救いとはどのようなものか、それは一言で申しますと、先ほど申しましたように75節、恐れなく、ご自身の民が神の前に立つことができるものに変えられる救いっていう、恐れなく神の前に立つことのできる救いっていう、これ私たちについてもでありますけども、皆さんもう一度クリスマスの前に恐れなく神の前に立てるっていうことがどれほど感謝っていうことを心に留めさせていただきたいと思います。兄弟姉妹たちの証しを聞くときにですね、時にですけれども聞くことは、私はイエス様に出会うまで自分のことがあまり好きではありませんでしたというようなことを耳にいたします。どうしてですかと、許せなかったんです自分自身を、でもそこから解き放たれたんです。なるほど、お話を聞かせていただくときに、保身のゆえに真実を語るべきところで、語れなかった際のゆえに自分自身を許すことができなかった、あるいは、果たせなかった責任や売り言葉に買い言葉で応答してしまったゆえに負ってしまった後悔、あるいは自分自身の人生なんだから、あの時もっと勇気を出して、語るべき言葉と行動をとっていればっていう、あるいは隠されたところでの不義やごまかしっていう、そうしたところから神様がけれども私を解き放ってくださったのですっていう、それまで自分自身を許すことができなかった、愛することができなかったっていう、皆さん光と闇は相入れないものではないでしょうか。光が来れば闇は必ず何かの後ろに隠れるっていう、光があるときに闇はそこに共にいることはできない、光があるときに、光があるときにこの十字架の影に闇は隠れ込むっていう、 決して光の前に出ることは闇はできないけれども、キリストが人として来てくださって私たちの周りを照らすのではなくして、私たちの心の内側を愛を持って照らしてくださったことのゆえに、それゆえに私たちは恐れではなく心を開くことができて、開いたと同時に闇はもはや消え去り、それとともにあらゆる負債から生じる恐れ、思い煩いから私たちは解き放たれたっていう、自由にされたっていうのは、そういう経験があるのではないでしょうか。パウロの生涯もそうですよね。皆さん、クリスチャンを迫害するためにですね、ダマスコの方に向かっていこうとするときに、光がパウロの生涯の周りを照らして、そのときに彼は馬から落ちて、そして目が見えなくなって真っ暗闇の中にっていう、目が見えなくなったけれども、アナニアに手を置かれて、兄弟サウロと語られて、光が彼の心を照らしたときに、すべての思い煩いと恐れから解き放たれて、そして今やその許しを自分の生涯に本当に適応させて、将来に夢を描くものとしていただいた私たちではないでしょうか。託された使命を受け取って、それこそ自らをそこに捧げて生きることができることを喜ぶものにされている私たちではないでしょうか。そうした中で、今日ご一緒に考えてみたいことは、今日も皆さん、ザカリアはこの喜び、この神への賛歌を何の困難もなく何の試練もなく捧げることができたのかというわけではないということですね。68節、ザカリアは褒めたたえよイスラエルの神である主をってこう、褒めたたえているわけですけど、何の試練も困難もなくというわけではない。ご承知の通り、この賛歌を持って主を褒めたたえる前に、ザカリアは10ヶ月の間大変な制限の中に置かれました。その名はヨハネと書き板に書くまで彼は心、言葉を奪われました。故に、彼は神様、何故にあなたは私をご自身の前から退けられたのですかという、何が至らないところであるのでしょうかというな。けどもそんなことではありませんでした。ルカの福音書の皆さん、一章の6節をお開きいただけますか。ルカの福音書の一章の6節を見ますと、ここにはザカリアとエリサベスのこと、夫婦のことを二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたと紹介されています。そしてザカリアが神殿の中での奉仕に召されたときに、もう忠実に奉仕をしていました、捧げていました。その時御使いの声を聞いたわけですよね。一章の13節、御使いは彼に言った、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさい。思いもよらないことでした。いや、ずっと願いに願ってきたことでした。しかしもう諦めていたことでありました。もうお互い年だしっていう、だから エリザベスが男の子を産むなんてそんなこと急に言われてもっていう。それを受け止めることができないからといって、このことが実現するまでザカリアは言葉を奪われたんでしょうか。罰でしょうか。そうではありません。そのような思うように生きることができない制限の中で、ザカリアは神様の前に近づいて神様と深く交わり、歴史を回顧し、これまでの自分自身の生涯における神様の関わりを振り返らさせていただいて、本当に今日まで自分を支え、自らの愛するものを支えてくださっていた恵みを思い返していたということであります。そしてその結果が、その名はヨハネということであり、褒めたたえよということでありました。そう思うと、ザカリアもですね、御使いの見告げを受けてから、エリサベスが老練のエリサベスが年をこの身ごもり、そして出産するまでの10ヶ月ものが言えなかったわけですけれども、皆さん、私たちも口にマスクをつけさせられて、口を塞がれて、大変な思いをさせられたこの10ヶ月では、この年ではなかったでしょうか。しかし改めて神様の恵みを振り返らさせていただくときに、私たちはこの年、いや、この年でなければ気づくことがなかった、あるいは受け取らせていただくことができなかった恵みというものがあるのではないでしょうか。その恵みをもう一度心に留めさせていただきたい。来週そんな思いでまたお別れをくださるっていう、今からでも奈美さん OK なんでしょうか。本当に一言でも、本当に神様への感謝をっていう、強いられてっていうよりも、むしろ本当に神様ありがとうございます、私のためにイエス様を、そんなクリスマス礼拝とさせていただきたいと願っています。で、皆さん時々ホームページ見られることありますか、教会の、教会のホームページ のトップページには、役員 の皆さんが順番にですね、ショートメッセージを書いてくださってるんですね、教会スタッフからっていうような、そんなことでショートメッセージ書いてくださってるんですけど、みんな本当に名文で、それこそ山田兄弟が、君彦兄弟が救われたのは、川崎のり子姉妹が役員をしてくれた時に書いてくれた文章に、目を留めてきましたというような歌詞を聞きましたが、本当に新兄弟がですね、書いてくれてたのを、今回これでと思いますけれども、と出してくれたものを紹介させていただきたいと思います。コロナ、この目的は何かって言ったら、新兄弟もこの年、この状況の中で本当に神への賛美をこういう形で捧げてるんだなってこう感じたからでありますけれども、コロナ収束の兆しが見えません。国からソーシャルディスタンスや咳エチケットが叫ばれ、飲食店の営業時間短縮要請も出る中で、朝の電車内や地下鉄、梅田駅改札周辺を見る限り、コロナ以前の9割は戻っているように見え、矛盾を感じざるを得ません。そのような中、人と人との距離は離れたままです。不要不急の会話は慎むようにという張り紙のされている車内の休憩所や公共交通機関内を見ると、人はいるのに静まり返った風景は異様に思います。孤独感やストレスから 精神疾患を患う方も増えているとのこと。しかし私はどうかというと、 2,3 ヶ月は誰と会わなくても、会話がなくても支えられています。なぜならいつも主イエスキリストが共におられ、祈りを通して会話が与えられているからです。主のご降誕をお祝いする季節となりましたが、例年通りというわけにはいかず、クリスマスキャンドルライトサービスのみのご案内となります。座席間の距離確保や換気などの万全の対策をしてお待ちしておりますが、不安な方にはズームを使用した生配信も予定しております、うんぬんというような、そんなことでありますけれども、本当に大変な状況の中でけれども、本当に振り返ってみたときに、主との交わりが許されているがゆえに、与えられているゆえに、こうして保たれていることを神様、心から感謝しますと。これが井戸兄弟にとっては主への参加なのかななんてにこう思わされたわけでありますけれども、皆さん、この年私たちは加えられた制限の中にあって、どんな参加を神の前に捧げさせていただきましょうか。いや、加えられた制限の中でこそ見出すことができた、できる恵みを数えさせていただいて、神様への賛美とさせていただいたらよろしいでしょうか。お祈りをいたしましょう。